タカノブックラジオ。はい、こんにちは、タカノです。この撮ってる日は記念すべきラジコの開始の日です。おめでとうございます。
あ、今日からなんだ。
今日からというか昨日からも始まって
て。昨日からでしょ。昨日の晩からなんかツイッター、騒がしかったもんね。
はい、もう昨日のね、うん、夜10時ぐらいからもう始まってたみたいで、うん、
まあ、ちょっとフライングだったんだ。
ちょっとフライングで放送してたのをみんなが嗅ぎつけてですね、うんうん、もうツイッターでどうやったら聞ける、ああやったら聞けるってもう大騒ぎになってまして、
なんか結構賑やかだったね。
もうなんで東京なのに神奈川って出、あ、神奈川じゃないです、県外って出るんだとかですね、うんうん、まあ私も結局1時間ぐらい経ってからつながったんですけど、うんうんうん、やっぱりね、音がすごいいいですね。はい、最初に聞こえたのが鶴瓶さんと西さんっていう方のね、うん、番組だったんですけど、うん、やっぱ AM をずっと聞いてた人がこれ聞くとものすごい音がいいってびっくりするみたいですね。
あ、なるほどね。
うん、うん、うん。FM はまあちょっとダウンにはなるみたいなんですけど、それでもみんなこういい音いいって言ってますね。
それは何、うん、ウェブにアクセスして、
はい、
プレイヤーみたいなので聞けるの？
そうなんですよ。プレイヤーで聞けるんですけども、うん、今のところそのトップ画面がですね、非常に出にくい状態でして。
ほうほうほう。
でそれどうしたらいいかって言いますと、各、例えば日本放送だったら日本放送とか文化放送のサイトに行ってもらって、
おうおう、
そこから聞けるじゃないや、ラジコ の、
うんうん、
紹介してるところとか、
うん、
プレイヤーのボタンが出てるところもあるみたいなんですけど、うんうん、そこから入っていった方がいいみたいですね、うん、
なるほどね、
うん、ラジコのトップホームページよりは、うん、各放送局のホームページ経由で聞いた方が早いみたいですね。ああ、
分散する分ね。
あとはそう、なんか使ってるプロバイダーによってもなんか判定が違うとか、
あ、はいはいはい、
そういうことも出てきてるみたいなんですけど。
ああ、なるほどね。
だからでも本当すごい反響10倍ぐらいなんじゃないですかね、これね、もう予想してるぐらいの。
そうか、
そう、大波がビッグウェブが来てますみたいな、
うん、
黒船が来週ぐらいのね。
今日は夜になってから試してみた？
さっき試してみたんですけど、うん、トップページが普通にどういうんでしょう、 HTML の羅列みたいな、リンク先がパラッパラみたいな感じでしか出てこないんですね、ラジコの。でボタンもどこにあるやらっていうことなんですけど、
うんうんうん、
手探りで探るしかないっていう状況なんですけど。
じゃあ結構みんな注目はしてるんだ。
もう大注目でしょうね、これはね。もう、もうやっぱり何聴っていうかね、今まで聞けなかったけど聞けましたっていう感想もあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり東京の人が大阪聞いてみたいとか、
うんうん、
まあ私は東京聞いてみたいとか、
うん、
そういうのが多いみたいですね、やっぱりね。
ああ、なるほどね。
うん、
そっか。じゃあ、Mac とかでも聞けんの？
なんか Mac ももちろん聞けますしね、フラッシュを使ってるわけなんで、
うんうんうん、
全然大丈夫みたいです。
あ、本当。
ちょ
っと聞いてみようかな。でも今日明日ぐらいまではまだしばらく、
ちょっとしばらく落ち着かないかもしれないですけどね。
じゃあちょっと間を置いてからと思っていると忘れてやる。でもあれか、ラジコ特集みたいなのするんでしょ。
もちろんこれからも毎週
この番組収録してるうちはあれか、忘れることはなさそうだね。
毎週言うかもしれません、もしかして
、はい、
今週のラジコはつながりやすいですとか、そういう情報。
なるほど、
はい、はい、ラジコで浮かれまくってる高野です。
はい、食い倒れ万歳1番です。
おめでとうございます。
なんかね、ちょっと微妙ね。一生懸命さ、なんかこの番組とかさ、フォトスクラブでネタ考えたりさ、ね、ポテトについたらもう一人でどうしようとか頭抱えながら撮っているのにさ、なんかハハハンって適当にやってるのが一番撮っちゃってるのはどうなのよっていう気が。
いや、それ っと強いんですかね。
でも、うん、ちょっと微妙な感じではあるんですが、iTunes のフードカテゴリーで1位になっております。今から聞いてみてください。ハンスケと、
はい、私ちょっとあの驚きのまたちょっとあの新聞系のネタであれなんですけど、
うん、
関東平野とか特に房総半島はすごいなんか天然ガスがなんていうんですかね、勝手に出てくるというか、
あるみたいですね、
とガスというんでしょうか、
うんうん、
なんかでそれ利用されてる方もいらっしゃるということなんですけど、
うんうんうん、
なんか まだ爆発があったっていうことなんで、いや私前から思ってるんですけど、
うん、
すごいなんか広範囲になんかガスが出るみたいなんで、
うん、なんか田んぼからボコボコガスが
出たりするんで
しょ、
前もなんか博物館かなんかが爆、それでね、
ああ、ありましたね、はいはいはい。
しまったりとかって、で、都内でもなんかこう、きちっとした設備をしないと、
うん、
ガスが溜まるって前から言われてるじゃないですか、なんかこう、うん、まあ妄想なんですけど、
うんうん、
なんか東京ドームの大きい大きいのを関東平野一円に作ったら、それだけで、なんか、ガスができるんではないかっていう、なんかそんな妄想を考えてたミリです。
そこまでいっぱい出ないでしょ。
そこまでは出ないですかね。
わかんないけど。
でも怖い、怖いですよね。なんかタバコを吸ってただけでこんなになったりとかってなったら嫌だしね。
なんかワイドショーかなんかで流れてるの見て、
はい、
そのポコポコ出てるところにこうタバコの火つけてなんかボーってなってるの。
それはなるでしょうね。
ね、はい、でもいいよね。あれ自分で回収して家庭用に使ってる人とかね。
うん、
みたいな。
それこそエコですね、本当にね。
まあ、でも、まあ、多分本当はいろいろ規制があるんでしょうけど、
まあそうだろうね、
なんか別に個人で使う分にはっていうことなんだとは思うんですけど、
まあでも、いいっちゃいいけど、怖いったらやっぱ怖いよね、
怖いですね、はい、
なんかあちこちからガスが出てきてるところで暮らしてるわけだもんね。はい、まあ、でも、そういう対策ってないのかね、前、その博物館だかなんか、あんだけ騒がれたのに、また出るっていうことは、対策しきれないのかな。
なんかね、換気を良くしましょう的なことなんでしょうか、やっぱり。
しかないのかもしれないですけどね。うん、はい、ということで、今週は全然関係ありませんが、高野さんが。
はい、
行ってきたのは、
はい、兵庫県の朝来市の、
うん、
生野というところにあり、生野というところに行ってきましたので、
うん、
はい、生野銀山とかで有名なところなんですけど、
生野銀山っていうのがあるの？
生野銀山ありますよ。
でも、なんたら銀山ってあちこちにあるよね。
まあ、ありますけどね、生野銀山はとても有名、実は有名なんです。
有名なんだ。
はい、今は、あまりか、もう、ほとんど稼働してないんですけども、
うん、
まあ、それでだいぶ栄えたところなんですけども、そこで、生野の金谷のひな祭りというのが、先日、行われまして、
うん、
見に行ってきましたので、
うん、
レポートをしたいと思います。
はい。
スノーさん、フォトスクランブル、スタート、ナウ。
ということで、その生野のひな祭り、金谷って読むの、はい、銀
の谷って書いて、銀の谷と書いて金谷って読むんですけども、うん、はい、金谷のひな祭りということで、
うん、
あのこちらの田島の方では、うん、まあ、もちろん3月3日っていうのもひな祭りなんですけど、
うんうん、
実は旧暦でまで結構飾っとくっていう感じがあるんですよね。
ほうほうほう、うん、
だからまあ私のうちもそれをいいことに、あのちょっとしたのを飾ったり、うん、未だに飾ったりしてますけども。
旧暦で言うといつまでなの？
4月の3日ですね。
あ、そうなんだ。
1ヶ月間は、ひな祭りウィークという、
うん、
ウィークじゃない、マンス、あれ？
はいはい。
何でしたっけ？
マンスだね。
マンスですね。
うん、
ひな祭り景観ということでですね。まあ、そのトップを飾るというか、
うん、
まあ、3月3日、ひな祭りの日から7日まで行われてました。はい。宇野町金谷のひな祭りというのをご紹介しますね。うん、はい。で、あのこれはですね、あの、うん、まあ、生野町、まあ、あの先日ちょっと写真でも紹介した和田山よりはちょっと、姫路寄りというか、
うん、
寄りなんですけども、
うん、
あの昔から生野銀山というところがありまして、
うん、
それで明治時代とかですね、うん、まあ、その辺、まあ、昭和のぐらいまでかな栄えたんですけども、
うん、
まあ、今はだいぶこう静かな町にはなってるんですよね。
ごめんごめん、俺勘違いしてた、行くの銀座じゃなくて銀山ね。
銀山です。はい、すいません。
なんたら銀座ってさ、よく商店街とか、
あ、銀座です
そういうのかと思った。
違う、山です、山、
銀山ね、はい、失礼しました。はい、
はいはい。で、まあ、あのそこにですね、
うん、
あの今回町を挙げて、
うん、
こうひな祭りをやろうという、まあ、10年ぐらいやってるらしいんですけども、はい、あの JR の生野駅周辺から、
うん、
その生野史跡の生野銀山周辺までの民家を、
うん、
民家とかね、商店にそれぞれのお家の趣向を凝らしたこうおひなさんを飾って、
うんうん、
お祝いしましょうという、
うん、
でそれをなんと町中の150軒近くの
150軒、
ええ、お家でやっているという、
うん、
もう一大ひな祭りですね。
へ
え。で、まあ、これちょっと前にね、あの、うん、新聞に出たりしてて、
うん、
ぜひ行きたいなということで、
うん、
まあ、女子の片割れとしてはですね、
うん、
あの片割れというか、はい、なり損ない、あれ、なり損ないじゃないか。
なってるでしょ、大丈夫でしょ。はい、
あの、息をくれてるか、まあ、あったらいいんですけど。
はい、
それね、ひな祭りというのはどういう世代の女性も心ときめくということでですね、
うん、
あのそれおひな祭りもひな人形もね、いろいろ出ることだろうということで、
うんうん、
写真になりそうかなと思って行ってみました。
でも150件ってすごいですね。
うん、すごいんですよ。で、まあ、の写真、ブログの写真ね、2枚目見ていただくと分かるんですけど、
うん、
この写真をちょっと大きくしていていただきますとですね、
うん、
あの黒いこう四角で参加してるお家があるんですけど、
はいはい
はい、本当街中で、
これ全部見れる
の？全部ね、あのひな祭りを飾ってます。
へ
え。で、まあ、本当あの商店街の商店からですね、
うん、
ちょっと住宅街で入ったようなお店、あのお家まで、
うん、
本当にあのその家ならではの、
うん、
ひな人形をね、皆さんで飾っているという。
へ
え。で、まあ、古きもあれば新しきもありというところでですね、はい。で、まあ、これだいぶ広いように見えるんですけど、
うん、
結局あの全部でですね、2時間ぐらいで、
うん、
あのこの生野の、まあ、生野、そうですね、生野このこのですね、町づくり工房井筒屋っていうところが、まあ、メイン会場というか、
うん、
主催でやってるんですけども、
うん、
そこから、まあ、生野の町をこうぐるっと回って、
うん、
まあ、駅前のちょっと手前ぐらいまで私は回れました。だから、そのぐらいで、まあ、見ようとすれば見れるし、本当お友達同士でね、ゆっくりお話しながら、そのうちの人にお話聞きながらってことになると、本当一日がかりで、
うんうんうん、
会ってるようなイベントになってるんですね。
うん、
もう本当すごい数でね、
うん、
これだけ見るってもう頑張るぞって、もう歩くぞっていうね、こう地図を見ただけでワクワクするという感じなんですけど。
そうだね、150件あると、だって、うん、 1件1分見たって2時間かかるもんね。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。でも本当もうそれでですね、うん、その次の写真なんですけど、うん、これは井筒屋さんのところにかかってた、
うん、
垂れ幕というか上りというか、
うん、
このひな祭りで参加してますよっていうお家はですね、うん、この上りがピンクの上りが、お家の前ですとか店の前にかけてあるんですね、うん、これを目印に あそこでもやってるここでもやってると見ながら歩いてってみ
る。ああ、なるほどね、うん、こう分かりやすくていいですね。
これ分かりやすいんですよ本当、うんうん、でまあでその次の写真に行きますとですね、うん、これが井筒屋さんの中で展示されてたものなんですけど、
おお、怖
ちょっと怖いかなっていうのはあるんです。
私ちょっとまあ、ドキッとしました
もう入って井筒屋さん入ってこう土間があって、
うん、
で最初の間に入るともうこれがドンと置いてあるんですね。
へえ。いやでもなんかこう下に目がいっちゃうけどこの、飾れはすごい
難しいんですよ。また
上がね、
上が5点のように、ほんと
こんなのあるんだ。
あるんですよこれがね。結構ね今回行くのもあったらねたくさん出てたんですよね。
この5点
5点が結構たくさんあったんですよ。この、まあ、井筒屋さんだけでも3つかこれ合わせて3つぐらいあって、
おうおうおう、
まあ、お家回った時も結構見つけたんですよね、
うん、いやこんな初めて見た、この5点バージョン。
うん、これ結構、まあ、関西の様式なのかな。これ関西来てからよく見るような気がするんです。
あ、そうなんだ、
うん、私香川でもね高知あたりのこうおひな祭りとか見た時に、
うん、
こう御殿バージョンっていうのは結構出てましたしね。
へえ。いやなんか関西と関東でこの右左が違うんだよね確か。
ね、確かそうみたいですね。
どっちかどっちか忘れちゃったけど。
うん。
お代理様とひな様が右か左かが。
ああ。違ったりね。
京都が違うんだっけ？関西が違うんだっけ？
勉強なんです。
両方あるっていう話です、ね。
はい。そうなんです。それでまあこの御殿もあり、このやっぱりね生まれたお子さんとかねお孫さんとかに、うん、この場所はとってもこう愛情を込めてこのおひなさんを送ったというかですね、
うんうんうん、
多分この人形なんかもそのお孫さんね男の子女の子生まれたらそれに似せてみたいなことで作られたんじゃないかと思うんですけどもそれにしてもすごいリア
ルちょっと これ夜見たら怖いね
ちょっとねあれなんですけどね。でもほんと贅沢なねこう着物にしても色ですしね、
うん、
うん、可愛らしいのんですけど、うん、リアルというか、でまあこれをねみんなで回りながら、
うん、
見てまして、この私が行った時なんかはね近くの老人施設の方々が来られてて結構この、一つの間に満員だったりとかいうこともあったんです。でまあこの次の写真がその御殿のもう一つこの向かい側に皆さん御殿なんですけど、
はいはいはい、
これもまたね、また古いそうなねやつで、まあ本当このなんかこう縦に伸びるね様式が、ね、うん、本当珍しいというか、なんかちょっとインドとかアジアっぽいような感じも受けたんですけど。
ああ、そうね、
うん。
なんとなくそんな雰囲気もあるね。
ね、インドのこうあれみたいなね。
うん、
ね、これはね、本当もうお値段つけられませんというか。
あ、でもこれはあれだね、一緒に三人勘定入って
んの
ね。
三人
勘定も入ってんの？さっきの
入ってんの？入ってないと思うんですよ。
あ、いや、
あ、でも入ってますね。いますね。今じゃいますけど、
うん、
これよりは本当大きいだと思います。
うん、
2枚目よりはね。
うん。
うん、これ本当もうこの様式が結構見られる、本当行くのって、うん、で財力のあったというか、
うん、
そういうことなんだなと。
ああ、そうかそうか、そういうことか。
うん、
まあそうでしょうね。
なるほど。
で、その、次なんですけども、またこの、
あ、怖
っ。怖っ。
これちょっと逆光だったんで、 怖く撮れてるっていうのがあるんですけど、それにしてもねえ、ほんとリアルでこの人形がね、
すごいね。やっぱり これこういうのがなんか日本人の美意識なんでしょうかね。なんかちょっとやっぱ外国のそのなんかデフォルメしたような感じと違いますよね。なんか
すごく
リアルというか。
そうなんですよ。男の子だってこういう顔の男の子いますよね、子供さんでね。
そうですね。
ねえ、でちょっとなんか体大きめなんですけども。
うん。
うん、またそういったところがね、この人形としては、
うん、
特徴というかね、
うん、
あともいいね、怖さもあるけども、
これは何なんだろうね。こういうおひな飾りとセットなの、この
セットなんじゃないか、その辺ちょっと優勝聞いてなくてごめんなさいなんですけど、うん、まあ、多分このね、子供さん、男の子さん生まれたらこういうのを作るっていうのが慣例だったんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと調べてなくて、はい、このね、あのまたなんかちょっと、まあ、でも西、まるまる日本っぽくなくって西洋っぽいっていうかね、そういう感じもちょっと受けたりもしたんですけどね、
うん、
大きな人形にしちゃうっていうところがね、また、はい、
なるほど。
うん、でまあ、この7枚目の写真はですね、これまた奥の間だったんですけど、違う時代の、
うん、
おひなさんとなっておりまして、
うんうん、
それでまあこの右かな、右の方のおひなさんは昭和20年代のおひな様というところで、
へえ、
まあ奥金谷っていうところがありまして、あのこの、うん、伊豆寺さんあったところは口金谷なんですけども、
うんうん
うん、奥金谷ってまた奥の方に、まあ、もちろんありまして、
うん、
でそこの、まあ、保育所に寄贈されたものだということなんですね、保護者の方、うん、でも寄贈したにしてもものすごくこの馬なん牛なんかね、
うんうんうん、
牛なんかもきらびやかで、もう本当20年代ですからね、しかもね、
そう
ね、立派な作りなんです。戦後ちょっとね、すぐということで。
てか、その昭和20年代から、ちゃんとこうやって、大切に受け継がれてるっていうのもすごいね、
うん。そうなんですよね。そこがまた素晴らしいところでね。で、まあ、時を経て、こういうね、おひな祭りっていう機会を得て、また、みんなに見てもらえるっていうのはね、本当、このね、おひなさんたち自体もそんな時代を思わなかったでしょうけど。なんかね、そこまで生き延びてこれたというかね、うん、あの大事にしてもらえたっていうのは本当すごいいいことだなと思うんですよね、
うん、
でまあその隣の左のおひなさんはですね、この吉川ってここの伊豆寺屋さんのお家のものかな、そこのおひな様ということで、
うんうん、
この説明書き見て9枚目かな、見てみますとですね、うん、なんとあの、お道具の中から明治29年と書かれた紙に包んでありました。ということはそれ以前、ね、おそらく江戸末期の古今びなでしょうということで、今回ね、ひな祭り初登場という。
へ
ぇー。すごい、ちょっとこの、あの、大きい写真ちょっと撮れたくてあれなんですけども、
うん、
この説明書きのこのすぐ上にあるね、車のこの手の込みようと言ったら、
うん、
ものすごいですよね、この
すごいね、
蒔絵がもうね、うん、これ小さいものにこれだけの蒔絵してるっていう、
うん、
明治29年以前江戸末期の古今びな、本当すごいなっていう、
うん、
うん、
高まったんだろうね、まあ、きっと
ねこれはね、本当限られた人しか作れなかっただろうなと思うんですけどね、
うん
うん、今その次の、あの、お大師様だけはね、これは20年代のものなんですけど、
うん、
20年代にしてもこのね、また、ほんと豪華な、ひな様が作られていたという、
うん、
なんか格調がね、ほんと高いという、
うん、
頭か、ね、冠にしても、
うんうん、あのおひな様でしょ、
おひな様、うん、はい、
はい、
はい、はい、ごめんなさい、おひな様ですね、うん、はい。このね、着物の柄にしても本当一つ一つ刺繍してあって、
うん、
それをまたつないで紐でこうね、こう合わしたりしてっていうのがね、また本当すごい なんかひな祭りってね、結構日本のそういったねお人形の技術本当に寄せ集め、あのこう固めて、ね、うん、一つにしたもんだんだなっていうのが本当まじまじと見ると分かるんですけど、
うんうん、
でその次のがその吉川邸のねおひなさんの全貌ということで、
はいはい、
うん、これなんか2つこうね、お代理様とひな様とねあったんですよね。
ああ、はいはい、
うん、それちょっと不思議だったんですけども、うん、でまあ私こういうひな人形ものを見るとですね、必ずこの小物に心がすごい惹かれてしまう。前にもそうミニチュアが好きだって話したかもしれないんですけど、
あ、はいはい、
うん、でそのミニチュアのミニチュアだけ写真撮ってみたんですけども、
うん、
もう今度また巻きこれでもかという、
うん、すごいね、すごい、
これ、ね、これすごい、
これすごいんですよ本当、
うーん、
あのね着物かけるもんにもきちんとこう模様書いてあって、
うん、
道具もなんか本当使えそうなしっかりした作りで、でしかもそれに綺麗に紐かけてあったりとか、絵が細かいし、
これでもあの多分ホマモン作る あのあれでずっと作っておられるんでしょうね多分、
うん、そうですよね、
お同じ工程というかで同じ職人さんかもしれないですよね、
そう、
これで遊びたくなって怒られたりするんだろうね、
くらなんかでも、まあ、とてもなんかおもちゃっていうあの概念で作っておられるものとはまた全然違いますよね。
もちろん技術は、うん、もう本当技術を見てくれというかね、
うんうん、ね、
技を見てくれというところがね本当、うん、見て取れるというか、この最初からですねこの飾りとかですね、
うん、
そ作りにやられっぱなしだったという、
うん、
なんですけど、はい。でまあ伊豆さんからちょっと町の方に出まして、
はいはい、
で次の写真ちょっと市役所に行ったんですけども、
うん、
市役所にもおひなさん飾ってあるっていうんでちょっと見に行って、まあおひなさんあのもちろん綺麗なおひなさん飾ってあったんですけど、
うんうん、
門の足元をふと見るとですね、
うん、
このようにあの木をくり抜いてねこう、うん、人がこうねあの顔をちょっとこう現代風ですけど、
うんうんうん、
おひな様とお大事様っていうのがねこう木で作ってあって、これがまたほのぼのといいおひなさんだったので、
これいいね、なんかこのカットだけしてあげて子供に顔を描かせ
たりするね、そうなんですよ、うん、で多分お父さんお母さんモデルとかね、おじいちゃんおばあちゃんモデルとかそんな感じですよね、
へえ、あ、なるほどね、これすごいグッドアイデアね、
そうなんですよ、で竹でねくり抜いてこう台作ってあって、
お
ー、
うん、これなんかこういう和紙かなんかで、
ね、
ね、子供たちでも作れそうな、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんでもね作れそうですしね、
うん、
でこういうおひなさんも参加させてるっていうところがすごい、
うん、
またいい祭りだなということで、
うんうん、
これをまたしみじみ眺めておったんですけどね、
うんうん、
はい、でまあ本当に商店から個人の家までやってまして、
うん、
あの銀行もあるんですけども、
うん、
銀行も負けずに銀行さんもいろんな銀行さんも、うん、あの全部のおひなさんを出してる
という、ちゃんと見えるように出してあるんだ、
そうなんです、
でもこれ銀行が持ってたん違うでしょって感じなんですけど
ねえ、まあ、あのそうなんです、それでその次のね、
うん、
ちょっと室内にあのおひなさんが2つ飾ってあるのがあると思うんですけど、
これ
これはねまた別の銀行さんなんですよ、
ほぼ銀行なんだ、
で、まあ、あの右の方がねもちろん店舗になってるんですけど、
はいはいはい、
銀行ちょっと豪華な作りで、それとは別にねこういったなんかこうエントランスホールみたいなとこがありまして、
うんうん、
そこにね2つこうまた自慢のおひなさんが、
うん、
これ結構新しかったと思うんですけど、
うんうん、
この祭りに参加するために出したのか、
うん、
まあね、あの婚姻の方がね出されたのかちょっとよくまだわからないんですけど、
うんうん、
本当立派なおひなさんがまたドーンと出してありましてですね、
うんうん、
このホールにはねなんかちょっとあの彫刻塑像が置いてあったりとかですね、
へ
ー、こう立派な作りの銀行さんだったんですけど、
うんうん、
外でねずっと回って そこの日は雨で寒かったりしたんで、
うんうん、
暖かいところに入ってこうじっくりみたいな、
はいはいはい、
そういったものもありますね。もう銀行はもう競ってるなっていうのが、
そんな感じなのね。
負けてなるものかというかね、それも心意気も感じられましたね。でまあその次なんですけど、
うん、
これちょっとね、あの地元のちっちゃいスーパーの店先なんですけども、
うんうん、
スーパーさんもね、まあ、あのこうやってあの色紙にね、
うん、
こうお用のおひなさんをつけて買って参加っていうのもやってますね、うんうん、
なるほど、
うんうん、まあ、ちっちゃいね、本当町のちっちゃいスーパー、本当忙しそうだったんですけど、
うん、
右の方は店舗になっててね、なんかもう今までだったんですけど、
すごいそんな感じだね。
だいぶこう、まあ、レトロと言いますか、
うんうん、
古い地元でねずっとやってらっしゃるスーパーなんですけども、
うん、
こういったところもねちゃんとお祭りに参加しようということで、
うん、
こっち千畑にね、
うんうん、
あのなってまして、
うん、
あのこれもねまたこういうのもいいな、ちゃんとこうね、忙しいから参加しないんだよじゃなくてね、
うんうん、
こう祭りにね積極的に参加しよう、どういう形でしようかなっていう思考を凝らしてるっていう点ではね、
うん
うん、いいなと思ったんですよね。
そうですね、
うんうん、なかなかねお祭り参加しようっていう人と積極的じゃない人っていうのはいると思うんですけども、
うんうんうん、
この生野のね金谷のひな祭り本当町上げて参加してるっていうのがね、
っていう感じだね。
うん、
それぞれできるところでみたいな感じがして、
はいはい、
ちょっと好感持てますね。
で、まあ、その次なんですけども、
うん、
その次はちょっとこれ個人のお宅になってしまうんですが、
うん、
一応こう、窓からね、
うんうんうんうん、
直接こう見れるようにということで、
うん、
サッシのこう、雨戸からこう見れるとかいう。
うんうんうんうん
のでやってらっしゃる方もいらっしゃいまして、
へえ、これもあれだね、
そうなんです、5点なんです、
5点タイプ、ね、
そうなんです、うん、普通のお家でもねこういった素晴らしいおひなさんをお持ちですしね、
うん、
うん、それをまたねこうやってうまいことこう窓にねこうやって飾って、
うん、
でみんなに見てもらおうっていうのはね本当びっくりしたんですよ、うん、もうこの窓にねこう窓際に飾ってるっていうのがまずびっくりですね。
歩いててこれポンって目に入ってくんだもんね、
うん、そうなんですよ、
インパクトありそうだねこれ、
うん、でまあ本当その日雨でね結構風も吹き込むような感じだったんですけど、で結構窓際に飾ってるお宅っていうのが多くって、
うん、
でそれでもこうまあ、一応サッシは閉めてあるんですけど、
うんうん、
もうそこ開けてご覧くださいって言ってこう書いてあって、で私たちこうサッシを開けながら覗きながら拝見するというとこお宅もありまして、もうねまたいい感じなんですよね、こうあ開けた時にあっていう驚きがものすごくてですね、あ、
なるほどね、はいはいはい、うん、
開けたらこんな世界が広がってたのかっていうかね、そこが素晴らしいところでして、
へえ、
でまあその次なんですけど、
うん、
おっくら商店なんですけど、
うん、
種屋さんらしいんですね、
はいはいはい、
でまあ一応ここもねひな祭り参加してまして、
うん、
それがまあこの張り紙の次の写真になるんですけど、
はい、
でまあそうなんです、でまあその張り紙がね素敵でね円蔵棚ね今から巻いてくださいよくできますってバシって書いてあるわけですよ、
はいはいはい、
なるほど、
なんか、ね、
今だろっていうことを教えてくださってるんですよ、
でも本当こうやってねお店の人が本当手書きでアピールしてるっていうのがねまた惹かれましてね、こう、うん、なんか種屋さん行ってもいまいち今何巻いていいかなとかって
あ
ったりしますよね、うん、これ巻きたいっていうのはあるんだけど、
うん
うん、でもこうやってね今巻くとよくできますって言われるんですね思わずくださいと言いながらなというかですね、
うん、
多分ここ季節ごとにね今は何ですこうですって書いて貼ってもらってね貼ってるのかなっていうのがすごい、
うん、
またねちょっと他の季節に来てみたらどんな貼り紙してあるのかなってすごい楽しみになりましたね、
うん、
これ、
うん
うん、でその種屋さんがこういう またこれも窓際とかショールームっぽくなってるんですけど、うんうんうん、ショーウィンドウっぽくなってるんですけど、
うん、
窓際にねこうやって横に一列におひなさんを飾ってるという、
うん
うん、右はこうねあのまたあの多分これなんだっけなね、こういう花あるんですよ、球根でね、
うんうんうん、
今名前と忘れちゃったんですけど、うん、自分下にはねあのパンジーやなんか置いてあってですね、
うん
うんうん、種屋さんの花を見ながらおひなさんが楽しんでるよっていうシチュエーションになってるとこが
ね、そっか種屋さんだもん ね、
う
ん、
ねお花を見ながら楽しんでますっていう感じがねまた、うん、ねこれショールウィンドウのこれもねなんか古いんですけどなんか結構なんかおしゃれだな当時にしてはいつ頃だったのかねちょっと分かりませんけど、
うん、あもうでもそういう作りにしてあるんだろうねこれ ね中ちゃんと閉まってもね、
う
ん、
そうですよねそれ で、まあ、おひなさんない時は花なんか飾ったりしてあってね
そうですね、うんうん、
素敵なお家なんかこう外に開く家ってね結構こっちの方ないんでね
ああ、はいはい、はい。
お店じゃない限りね、うちって結構こう、もうプシャッとこう、門もね、ガラスも閉まっててみたいなことですけど、
うんうん、
こうやってね、外に開かれた作りのうちってのもね、なかなかいいんじゃないかなって、
うんうん、
言いながら思ったんですよね。
うん、
うん。で、まあ、あの、町の角角にはですね、こうやって鍛冶屋町通りっていうか、あの、その、地図を見てね、今何通りかわからなくなっちゃうらしいので、
うんうん、
それの看板がまたこういう風に作ってるわけですね。
うん。
うん、まあ、これで、まあ、今のね、感じで、あの、うん、今の、何でしょう、まあ、いろんな印刷したりとかですね、そういうのも利用しながら、
うんうん
まあ、皆さんにね、分かりやすいようにっていうところではね、
うん、
こういう古いものを取り入れてやるのもいいんじゃないかなと思ったしで、
うん
うん、で、まあ、その次がね、さっき言ってた窓を開きながらちょっとこう見るタイプの。
これでもちょっと遠慮しちゃうね。
そうなん、遠慮はしちゃうんですけど、どうぞご覧くださいってこう、
うんうん、
ちゃんと書いてあるわけですね。
うんうんうん、
で、まあ、あの開く瞬間やっぱりちょっと失礼しますみたいな
感じだったろうけどね、
うん、で開けて覗いてみたら本当すごいおひなさんがね
あこれも御殿だ
そうなんですよ2段3段とこうあのあるような御殿がね、
うん、
ずっと広がってたりとかしててですね、
うん、
でまあこの これは奥だけ見えてますけど手前にもねあの、うん、おひなさんとはまた違ってこうマリを置いてみたいですとかねおひなさんのお菓子を置いてみたりとか、
うん、
本当かと家がね本当工夫してやってるんです、
うん、
毎年どうしようかなって考えながら今年はやめようかなでもまたおひなさんの頃来ると今年は足をこうしようって考えるんですよっていうことに、ねうん、言ってる方もあったんですけど
ああそうなんだへえ、うん、
この窓を開けたらこれが出てくるっていうのがね本当、
うん、
なかなかいいなと思ったんですよね、
うん、
でまああので一般のお家なんで、
うん、
あの開けた部屋にはまああまり人いらっしゃらないんですけど、
うん、
まあ奥の方で皆さん集まってらっしゃる声が聞こえたりとか
ですね、はいはいはい、
それもまたいいことだなと思ったんですよね、
うん
うん、まあこういった機会でね、うん、あのちょっとだけこう披露するというか、
うん、
なん普段の生活ではないことですけど、
うん、
それがまたねこう他のお家とつながっていくっていうところがね本当、うんうん、あのうちの町でもできたらいいかなってこう思いながら
そう、ね、
思ったんですよね、
うん、
でまああのあとはねこう庭家のこう縁側をこう使っておひなさん飾ってたりっていうところもありますね。
へえ。
最後の方の写真ですけど、昭和40年代のね、
うんうんうん、
社宅に飾られていたおひなさんっていうのを飾ってると思いまして、これがまあ本当縁側をずっと使ってそこを見せてるっていう。
ああ、なるほど。
でまあちょっと着物なんかも見えてますけど、
うんうん、
七五三でね着る、うん、こう。あの着物をですね、
うん、
かけたくってのも多かったですね。
へえ。あ、まあ、でもセットみたいなもんだもんね。
でまあちょっとお孫さんの写真を置いてこの子のために作りましたみたいな 家族の思い出っていうのも見せてくださってるお店もあ、お家もありましたしね、
うんうんうん
うん、そこがまたね稲祭りっていいなっていう、
うん
う
ん、
もう本当改めて、うん、あの再認識させてくれたお祭りでしたねこれはね、
はい。
でまあそうですね、見てて思ったんですけど、
うん、
これ本当町おこしのためにやってるんですよね。でまあひな祭りっていう誰もが知ってるお祭りをですね、あの、うん、合言葉というかキーワードというか、
うん、
テーマにですね、あの、うん、各お家で本当どういう風にするか本当皆さんがすごく考えられるようなね、
うんうん、
テーマでこう町おこし、家町全体をこうギャラリーにしているというか、
うんうん
うんうん、本当に入ってこう、ここは京都じゃないか、鎌倉じゃないかって思うようなお家もあれば、
うんうん、
新しいね、新興住宅みたいなところで、
うん、
初孫のために飾りましたっていうおひなさんもありましたし、
うんうん、
そして時代も遡れるっていうところがね、また、うん、いいところだと思いましたしね。
うん、
あと、結びつきなんとかですね、あとまあ、うん、戦後すぐに作ったおひなさんですとか、
うん
うん、本当ボロ、他のおひなさんと比べてボロボロなんですけど、
うん、
大事な着物を集めて作ったとか、そういうのが本当見てわかるようなおひなさんもあったりとか、
うん、
時代も感じられてね、世代も飛び越えてっていうところが見れましたし、最近本当町おこしで、アートで町おこしとかそういうのもあるんですけど、
うん、
なんかそう、アートっていうとやっぱちょっと分かりにくいけども、
うん、
日本のね伝統的な行事をキーワードにすると分かりやすいし、
うんうん
うん、まあ、こういうのも成功してるけど、もし自分たちがやるとしてアートをキーワードにってやるとなると、どういった要素を盛り込んだらいいのかなっていうことを考えさせるってことですね、
うん
うん、その参加する人たちにとってアートっていうのがどういう意味をなすとかね、どういう発見とか出会いになるんだろうと思いながらやることも大事だなっていうことをね、歩きながらちょっと考えてみたりもしたんですけどね。
なるほどね。まあそうだね。アートとかっていうのは結局、ね、思考性があるというか、好みとかもあるからね。
はい。
だからこういう誰でも知っていて親しみのあるものをテーマにこう取り組むのとはまた、そういうところを探る必要はあるのかもしれないね。
まあもうこっちの、このね、おひな祭り、本当これからも毎年でも見たいような感じもありますしね。これ、隣町というかですね、近くの町でやってるっていうことにちょっと頑張ろうという気にもなりました。
まあでもなんか隣町みたいな感じぐらいの距離なんだ。
まあまあそうですね、ちょっとまあ隣町という通りですけども、
うん、
また歴史もね、もちろん違いますけどね。
うん、
そういう銀山で栄えたっていう状況も違いますけど、
うん
うん、でもやっぱりこういうのをやってて成功してるとね、あの、うん、自分とこの町でもこういうのできたらいいなって本当思っちゃうんですけど。
なるほどね。
うんうん、
人出はどうだったの？結構来てたの？
あ、その日がちょっとね、だいぶあの天気が悪かったんですよね、
うん、
あの雨も横殴りで来ちゃうような時もあったりとかして、
うん、
うんうん、で結局7日までそういう天気が続いてたんで、ちょっと人手が出たかなっていうのは心配だったんですけど、
うん、
あの本当あの奥様方がこうグループで回ってたりとか、
うん、
まあ、若い人もちらほら見かけましたし、
へ
ー、うん、あの本当いろんな全国中から来るみたいな話もしてくださった方ありますしね、
うん
うん、やっぱり長く続ければ遠くからも来てもらえるし、
まあそうでしょうね、うんうん、てかこれはでも本当になんかみんなで盛り上げようというかね、
そこがね本当、うん、本当、うん、行くのってすごいとこだなという、
うん、あとはそのさっきの看板とかね、そのやってるとこに出るか、なんだこれは、上りじゃないけど、そういう
のをちゃんと、看板とかですね。
うん、でもなんか、やっつけで作ったというのも結構ね、しっかりデザイン
しっかりしてますよ。
あって、 でちゃんと地図とかも用意されてるみたいだし、うん、この辺もすごいなと思うね。
本当そうなんですよね。だからまああの本当まあ今年のお祭り終わってしまいましたけど、
うん、
ぜひ来年ねあの、うん、皆さんあのまだまだ来年のカレンダーお持ちじゃないでしょうけど、
うん、
ねあのひな祭りの頃に、
うん、
まだちょっと遠いですけど行くのを来ていただいたらこういうお祭りが見れますのでね、
うん、
ぜひまたお越しいただきたいと思いますけどね。
ちょっと面白いね。こうなんか見に来る人のことをよく考えて、
そうなんですよ、
お祭りだなっていう、うんう
ん、はいはい、
うん、まあこういうまあなんかイベントとかそういうものやるときにはちょっとこういういいところは取り入れていきたいなっていう感じがしますね。
はい。
うん。はい。
はい。で、まあ、あの、今回はね、おひな祭り、ひな人形に、うん、あの、絞ってお送りしたんですけど、
うん、
あの、次回はですね、あの、宇野の街中も結構面白かったよっていうことでね、
うんうん、
そこら辺もちょっとまた写真撮りましたので、
うん、
ご紹介などしてみたいと思います。
はい。ということで、
はい、
来週もね、またお楽しみにしていただければと思います。
はい、
この木を半分に切ったおひなさんだったら、
ね、ほんとすぐつくね、いいですよね。
なんかものづくりの原点というか、
うん、
こういう、これでいいじゃんって思うよね。
うん、本当なんですよ。
こうあれこれ凝って結局手をつけないというよりは、誰でも作れるようなこういうもの、
ね、そうなんです、うん、でまあ手軽というかまあかんねこの祭りにこういった形でもね参加できるなっていうのがありますし、うんうん、
ねまあこういうのいい部分を真似てね、まあ
はい、
やっていきたいなと思いました。
はい、
ということで、前半戦はひな祭り、来週後半
はい、
街中の様子いろいろ撮ってきてくれているということなので、
はい、
ご紹介していければと思っております、はい、ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、そういやよく考えればうちの、 あの家にもおひなさんがあったなと今あのしみじみ思い出してるミリと、
はい、もう私のおひなさんはですね、
うん、
ちょっとあのとある老人施設にあるそうで、
まあ、
そこに、あのうちの母が持ってったんですけど、そこでね、うん、あの、また皆さん見てもらえてるかなと思うと嬉しい限りです。高野でした。
はい。では、また来週。